東京浜松町文化放送のスタジオからお送りしております田村敦のニュースクラブ、田村敦です。
弁護士の正木博美です。
文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
ここからはゲストコーナー、今週のすごい人。本日のゲストはオンライン書店チャプターズ店主の森本萌乃さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では森本さんのプロフィールの紹介、正木さんお願いします。
はい、1990年東京のお生まれです。2013年に電通に入社、4年間のプランナー業務、2社の転職を経て2019年に自身の会社を創業、うん、本棚で手と手が重なるように出会えるオンライン書店チャプターズブックストアを2021年にオープン。サービス提供開始から2年半が経過し、現在登録者は延べ6000人を突破、うん、20代から30代の独身男女を中心に支持を受けています。そして昨日、ご自身の経験をもとにこれから起業を考えるすべての方たちに送るビジネス小説、明日は起業日を出版されました。
ね、僕も日本の人ってもっといろいろと起業すればいいのにと思ってたんで、またねこの本がそのきっかけになるんじゃないかなと思いますが、このオンライン書店、
はい、
チャプターズブックストアっていうのはこうどういうサービスなのか、ちょっと改めて説明してもらってもいいですか。
あずさんは元々お知り合い
なんですね。僕は森本さんのこのサービスを聞いてて、わ、これはいいなと思ってた一人なので、
う
ん、
ありがとうございます。で、
自分のオンラインサロンにも授業来てもらって、うん、こういう出会い方あるよっていう、これね別に男女の出会いだけじゃなくてね、
そうなんですよ、
う
ん、
そう人と人とが出会うのに本を通してっていうサービスなんですけども、うんうん、
はい、その通りです。
改めて、
はい、ありがとうございます。本棚で手と手が重なる映画のような出会いを叶えるというのがコンセプトのオンラインの書店になっています、
うん、
で毎月出版社さんや書店員さんと一緒に4冊の本を厳選して選書していて、うん、その中からお客様は1冊直感で選ぶとお家に届いて、
うん、
で同じ季節に同じ本を読んだ人同士がビデオチャットで出会うっていう、そんな感じのサービスになっております、
うん、
はい、
どうですか正木さん、同じ本を、うん、読んでることでもう共通項が一つそこであるんですよ、
うんうんうん、
その状態で話すんで、なんかいきなりバーンと出会いましたねって何から話しますっていうのがないんですよ。
そう、困るし、うん、やっぱでも本をその掘っていくにつれてどう思ったのかってやっぱ感じ方ですごくそれぞれだし、似た感覚を持ってる方っていうのは多分その本を通した方が分かりやすい、
うんうん、選ぶところからもう始まってるってことでしょ、はい、マッチングがね。
そうなんです、その通りです。毎月4冊選んでるのもやっぱり人によって読みたい本ってその月で違うので、うんうん、なので、まあ、例えばちょっと元気なやつ読みたいなとか、うん、少しこうローなテンションのものがいいなとか選んだら、うん、まあ、そのテンションも一緒だし、
うん、
読後に感想を共有できる相手もいるし、うん、あ、なんか気が合うかもみたいなことをすごい思いやすいんですよね。だからやっぱりこう今のマッチングアプリって身長がどうとか収入がどうとか、うん、やっぱりこう人の持ってる数字とかでこう判断しがちですけど、まあ、あなたはこの本を通じてどう思ったかっていう、もっとこうセレンディピティっていうんですかね、
うん、
偶発的なもので出会いたいなっていうのを、作った時から大事にして今3年目ですね、今年でやってる感じです、
うん、なるほど、
はい、
実際その本の4冊選書するのって4タイプすげえ難しいなと思うけど、うんうん、その似たようなのはやっぱ置かないんですか、
そうですね、毎月テーマはまあ季節感かあとトレンド感みたいなことを大事にしながら、うんうん、12月は忙しいからじゃあ、短編集を置こうとか、逆に6月とか5月はちょっと5月病があったり梅雨があるから重めの小説にしようみたいな方向性は決めるんですよ、
うん、
でそこからこう重いって言ってもハラハラドキドキするものか、
うん、
もうあのミステリー系に行くか、 あとはもうなんでしょう、人がこう亡くなるもうそこからの再生の物語にするかみたい な結構やっぱ本っていろんな幅があるので、うん、なんかそういったところで、全然違うものだけどなんとなくまとまりとしては一つテーマがあるみたいな感じで選んでます、
うん、なるほど、
はい、
だから会話苦手だなとかって何話していいか分かんないって人は特にいいですよね、うんうん、この
ねえだといいですよね、
話すたびあの時のあの主人公の気持ちどう思いましたとか、なんかそんな会話が繰り広げられてるでしょ
はい、そうなんです。でビデオチャットで出会う時も、うん、こちらが運営が質問をもうあらかじめ用意していて、トークテーマ出てくるんで、本当あっちさんがおっしゃったみたいにあの主人公どう思いましたかとか、
うんうん、
好きだったシーンはとか、
うん、
あとはこの結末なんか主人公の決断許せましたかとか、
うん、
っていうと出会って ってちょっとしか経ってないのにその死生観に触れたり、うん、恋愛観に触れたり家族のこう構成についてなんとなく喋っちゃったりとか、うんうん、自然にそういう雰囲気になってくんですよ。でビデオチャット20分なんですけど、うん、もう終わりみたいな感じで、そうなんです、連絡先交換率は普通のマッチングアプリとかが今はどうか分かんないんですけどよりもちょっと高めで 70% ぐらいは交換してるっていう、うん、そうなんです。
もっと話したいですねってなるってことよね、
うん、そうなんですよ、うん、
面白いです、ね、
今日、まあ、このサービス本棚で手と手が重なるように出会えるオンライン書店チャプターズブックストアを始めるきっかけそして初めての小説明日は起業日について伺います。
はい、このチャプターズをそもそも始めようと思ったきっかけは何だったんですか。
チャプターズは、うん、私がもともと出会いが欲しくて、うん、マッチングアプリを20代後半使っていたんですけど、うん、まあ、なかなか出会えないと。でどうやったら自分の欲しい出会いがあるかなって考えた時に映画の耳を澄ませばをちょうど見たんですよ、
うん、
であこのなんか理屈なく好きな本だけでどんな人だろうってこう気になって好きになっていく感じ、この時間をかけるこう恋のスタートってすごくいいなと思ってこれだと思った瞬間にこう走り書きしたサービスがチャプターズで、今もそのままやってます。
なるほど、その時の思いをね、
うん、そうなんですよ。
で実際にこう起業するまでは、はい、うんうん、まあ、なかなかその会社辞めるとかだって電通にいたらね、はい、ある種安泰みたいなところがあるのに、はい、よくこう飛び出して起業しようと思いましたね。
あ、そうですね、そう最初新卒電通で入ったんですよね、うん、でその時はもう終身雇用の考え方がまだ色濃い時代だったので、うん、私 もうこのままもう人生上がったなと
電車入った時に
もうよっしゃ、あんな嬉し涙は多分人生でないんじゃないかなぐらい、うん、あの就職活動が
内定決まった時ね、
そうなんですよ、決まった時泣いたんですけど、うん、でもなんかやってみて気がついたのは、まあ、どこまで行ってもこう電通広告代理店って代理業なんですよね、うん、なんかお客様が楽しかったって満足して帰ってく帰り道の笑顔は私たちのものではないんですよ。お客様のこうサービスだったりこう商品にこう紐づくもので、うん、あ私お客様持ちたいなと思っちゃったんですよね、その辺からもう気持ちが止められなくて、でそこからこう自分が事業側に回りたいと、うん、いうので2社外資系とスタートアップと挟んだんですけど、うん、やっぱりその気持ちは変わらなくて何が起きたって自分のお客様を持ちたいと思ってチャプターズ作ったんです。
そっか、
はい、
その時にその自分のこうやって生きていきたいっていうものとアイデアが一緒になった瞬間に起業、
は
い
は
い、
そうですね、うん、起業はだから手段だったというか起業したくて考えてたっていうより、うん、あもうなんかやりたいこと決まっちゃったからじゃあ起業してみようみたいなテンションで始まりました。
いかがですか、まさきさん、このチャプターズとかこう、うん、森本さんのね生き方とか ね
すごくポジティブで前向きな方だなっていう印象があって、うん、そのやりたいことが受け入れられるっていう確信ってあったんですか、
うんうん、あ私何か決断するときにもう早く失敗しようっていう気持ちをすごい大事にしてるんですよ、うん、なので成功しようと思ったことがなくて、うん、今会社やって6期目入るんですけど、うん、あ6期まではやれるんだっていう答え合わせですね自分、なので7期目は私と倒産してるかもしれないですね、うん、分からないけれど、うん、その答え合わせに行くのでいつも人生って、うんうん、あんまりこうどうしようとか思わないですね、うん、もう早めに失敗しようって感じです。
俺もどちらかというともう体が勝手に動いちゃってるんで、なんかその成功するかしないかよりもそう思っちゃったんだからそう動くしかないじゃんになるってことでしょ。
そうです、もう思っちゃったってことですね、う
ん、思っちゃってんのに、はい、いやあの時思ったのに動けないなって思いながら生きていきたくないタイプです。
そうです、そうです。しかもその煩悩って絶対一個抱えたらもう一個増えてみたいになって、うん、結局自分の心の声聞こえづらくなっちゃいません、
うん、
だから私も結構一個ずつ解決したいです。
そうで、うん、よく相談されるな、そんな風になんか生きたいように生きるのってどうすればいいんですかって聞かれるから、うんうん、はい、やりたいと思った瞬間にすぐ動くことですよって言うと、うんうん、まあなそれができればなって返ってくるからなんで聞いたんだよ俺にアドバイスしてんのこうやったらいいよってアドバイスしてんのにいやまあそれができたらなってなっちゃうから、まあ、だからそれぐらい乖離してんだなって、うんうん、動ける人と動けない人、
あそうかもしれないですね。だから割と動けるサイドかもしれないですね、
うん、そうだよね。
アツシさん もう手掛けるプロジェクト数すごいですもんね。
もう俺はもういろいろ失敗してるっていうか、まあ、うまくいかなかったことはたくさんあるけど、うんうんやりたいと思ってることがやれてるから、うんうんうんうん、あんまりなんか失敗とも捉えてないっていうか、
あじゃあやるときに失敗しに行こうとは考えないですかあんまり、
うん、そで早くどうなるか知りたいみたいな、
う
ん、
あそうか、
うん、やってみたらどうなるんだろうみたいな、 俺がアイドルプロデュースやったらどうなるんだろう、うんうんうん、ああなるほどここまでいけるんだ、うんうんうん、でここが壁か、
わ、うんうん、かります、
超えられませんみたいな、
わかりますわかります、うん、ここまでいけるんだって感じですよね、うん、逆に全然いけないんだってことも面白いですよね、
そう全然進まないのいっぱいあるから、そうそうでも砂ちゃんとかあんまりよくわからないでしょこの辺が、
そうですね、
他のそうですか、
やるとやりたいの川が流れてる、うん、間に川が流れてる、これをねなかなか渡らない、この川は足らんぞとか、
よほどしっかりとした橋がかからない、
そうそう、でもねスッと当たったやつはねすぐやるんですよね、だからそこ迷わないやつはやるんですよ ね、はい、
川あるんですね、
川があるんですよ、
川今初めて知りました、
ね、俺も川みたいなか、まあ、川があったとしても、うん、もう勝手に渡れる川だと思っちゃう、う
ん、そうですね、あとなんか前に道すらないから歩けば道になると思っちゃいますよ、うん、なんか、うん、
バクバク、でもそのバシャバシャ言ってたらズボンって入ることもあるよ、だから、うんうんうん、だから言ったじゃんって周りに言われる
の、う
ん
うん、でもその瞬間思うのは、うん、あここで穴かって
思う、そうそうそう、あここに穴あるタイプねみたいな、だからこれはちょっと正木さんどっちがですか、
橋叩いて壊れるか、
そうですね、
あじゃあ、すなちゃんとまさきさんは分かる、まあ、
そうです、こちらよりですね、
まあ、いろんなタイプがいてね、はい、いいと思いますけど、やっぱり渡る人がいるから新しいことがね、生まれていくんだなってことですよね、
は
い、
でも実際どうですか、その活字離れがね、加速しているみたいなことを言われてますけど、利用者さんの反応とかどうですか、本をねまず読まないと出会いにつながらないわけだから、そのあたりはどうなんですか、
そうですね、チャプターズ、まあ、読書サービス、まあ、選書サービスなので本好きのためのって思われがちなんですけど、うん、実際お客様に聞いてみると月の読書量1冊平均って答える方が7割なんですよ、うん、なので、まあ、ライト層っていうんですかね、うん、あんまり読書しないけど、まあ、チャプターズで選んでくれるなら読んでみようかなっていう選書への信頼だったり、あ、はいはい、まあ、出会えるなら、うん、まあ、本読んで出会った方がマッチングアプリ頑張るよりも疲弊しなくて良さそうだなみたいなこととか、うん、なんかそういった価値観の方が使ってくれてるので、うん、嬉しいですね、本はあんまり読まないけどっていう方が使ってます、
でもそっちの方がね、うん、たくさん人が入ってきやすいですよね、そうなんですよ、サービスとしては、
うんうん、なので私もすごい強い原体験があって読書と共に育ってきたってよりは、うん、なんか大人になってからすっごい本に傾倒してった感じなので、うん、なんかあんまりそんな本が大好きでっていう世界観がなくても本ってこうふっとね差し出されて読むぐらいの軽いものでいいと思ってるので、うん、その辺を共有し合えてるお客様がいらっしゃるの嬉しいなと思います、う
ん、だから読書ちょっと苦手なんだよなって今聞きながら思ってる人も、うんうん、まあ、そのチャプターズが今月これどうですかっていうのを読むだけでもいいってことよね、
うんうん、は
い、
そうです、でマッチがあるから、うん、まあ、ちょっとその奥に楽しさはあるけど、うん、選書のために私月30冊ぐらい本読んで、こう皆さんにねこう本当にそれアナログで、プライド持ってやってるんで、うん、面白くなかったらごめんなさいって感じなんですけど、うん、本ってまあ価値観がそれぞれなので、まあ、人一人の金銭には触れてるよっていう最低限の本を出してるので、うん、安心して開いてほしいなと思いますし、うん、チャプターで選書の満足度が星5つ中 4.2 なんですよ、
はい、
すごいですよね、うんうん、でマッチング含めたサービス総合だと 3.7 に下がるんですけど
あでも選書の方が信頼があるってことだ、そうなんです、
選書サービスとしての方が今愛されちゃってて、
へ、
はい、頑張らなきゃなと思ってます、
で、まあ、選書もでも一人ではやってないんですよね、
そうなんですよ、私の本屋さんではないので、うん、必ず書店員さんとか出版社さん誰かパートナーを見つけてリストを出していただいて、うん、でこれならこうだとかこれは全然面白くない面白かったとかをやっていくので長い時9ヶ月かかります4冊選ぶのに、だからでもちょっと慣れてきたんで作業もね、うんうん、こう書店主っぽくなってきたんでだいぶ慣れましたけど、うん、最初の本当に間に合うのかみたいな、
そっか、読まない限りはおすすめできないからね、
そうなんですよ、だから必ず冒頭100ページは並んでる本読んでますね私、
で冒頭100ページ読んで、はい、もっと行きたいっていう本を基本的に選んでる、
はい、そっか、
100ページが結構大事で、100ページって人大体、まあ、1時間ぐらいで読むんですよね、うん、で人の1時間って長いし大きいし、まあ、ましてや働いてたりとかしたら、うん、この1時間返せみたいになるじゃないです か、うん、かそこでちゃんとストーリーに没頭できるかっていうのをすごい基準にしてます、なのでめちゃくちゃ難解な本あるいは逆に会話が多すぎて、うん、こうちょっとコミックっぽいというか簡単すぎる本みたいなことを省いててますね、
なるほどね、うんうん、だからそこに1時間没頭するっていうことが後の出会いの時にも、うんうんうん、あの時どう考えたかっていうところにつながるっていうことよね、
そうです、やっぱその楽しかった読書体験の後って喋りたい気持ちがこうぐんと上がるので、うん、そこも大事にしたいなと思うので選書大事ですね、
なるほどね、うん、だって考察し合いたいもんね、
そうですね、
あの時の主人公の感情どう思ったとか、うんうん、私はこう思いました、なんか俺そんなデートしたことないから やってみたいなと思うけどね、うん、今もうそれ許され
許されない立場
に許されない。でもこれ別に男女じゃなくて友達を作るっていうのにも使っていいんでしょ、
う
ん
う
ん
は
い、
そうですね。でもやっぱりこう蓋開けてみると使ってる方ってまあ出会いが欲しい方の方が多いので、うんまあ、もうちょっと恋する書店っていうんですかね、
あそっち側に
恋を生む方に行こうかなと事業上は思ったりしますけど、最初のコンセプトはもう本を通じて誰でも関係なく、うん出会える偶然の20分ビデオチャット楽しめたらいいよねっていうコンセプトですね。
どうですかこういうサービスがあるっていう。やっぱり今ねマッチングサービスっていっぱいあるけど
ありますよね。あるけれどもやっぱり出会いってなると、うん、そこのやっぱりパッケージ部分相手の、うんうんうん、そこにやっぱり目がいっちゃって自分も多分取り繕ってしまうと思うんです。よく見られたいが多分先に、うんそうね、そう立つけれども自分の感覚を素直に喋れるのはもしかしたら本かもしれないですよね、うん、相手の本でも分かるし、うんうん、感覚が似た人を探しやすいというか、うんうん、そういうフィットする人を見つけやすいのはマッチングアプリじゃないのかもしれない
ね。だからチャプターズで本読んで、うん、でどう思うかっていう中で、うんうん、あ信頼を受けるな、だから、うん、その連絡先交換率が高いっていうのは、うんうん、そこにあるんですよね、うんうん、
あとチャプターズ大事にしてるのが本のタイトルを明かしてしまうと、うん村上春樹かみたいなこう僕が教えてやろうとか、うん、あとなんかこの作家さんは私すごい得意だからなんかかなりこう深い話ができるわとか、うん、こうなっちゃうとやっぱ本ってどうしてもマウント取りやすいこうエンタメなので、うん、ちょっとこうその私たちがこう大事にしているライト層本を月に1冊読むよっていうお客様をこう大事にできないんですよね、うん、なので本のタイトルと著者は伏せてブラインドで置いてるんですよ。推薦文だけでお客さん選ぶんですよ。
へ
ーそうなんです。だからこう着いた時にこの本かって思うから、うん、でみんなが初見っていうか、うん、みんなが狙って選べないから、うん、会話もなんか僕この作家普段読まないんだけど読んだら面白かったんだよねとか、
あだから本に対しても偶然の出会いがあるってことね、
うんうん、そうなんです。
人との偶然の出会いもあるけど、
本との出会い人との出会いで1ヶ月です、
うん
うん、だからやっぱ選書が人気なのかなっていうのと、うん、この、まあ、本のサービスなのに本をあんまり読まない方が入りやすいのはそれゆえかもしれないですね。
なるほどね、
うんうん、ではこのサービスを始める前にやっぱいろんな苦労があったと思うんですけど、うんはい、どういうことで苦労しました。
苦労、あ、立ち上げですか。
立ち上げです。
それをまさにこの本にめちゃくちゃ書いたんですけど、
小説ですね、
明日の企業日、
はいうん、本当にね
だから自分 その経験談をもとに小説を書いてる。
そうなんですよ、うん、で私小説っていろいろある実体験をベースにどこまで書くかって人それぞれなんですけど、うん、私はまあ半々ぐらい事実かなっていう感じで書いてて、やっぱりあのお金に困りましたね私は、うん、最初自己資金と、まあ、あと借金1000万円ぐらいで始めたんですけど、うんまあ、どんどんなくなっていくお金だけどやりたいことはもう頭の中でもうこんなにもうドドーンと広がっちゃってるから、そこのギャップにいつも苦しんでずっととアプリで貯金残高見てました、もう本当にそれがしんどくて
しんどい日々だね。
そうです。でスターバックスとかも普通に買ってたのにもう高くて買えないみたいな3年間があって、うん、あこんなにお金に苦しいとこう疲弊するし、うん、世の中に対してこう嫉妬とか生まれるんだなって思ったんで、うん、もう一人になろうと思って、うん、もう一人きりでこう事業に集中したっていうのをあの割と小説のベースに書いてます、うんうん、その孤独がしんどかった孤独と貧困っていうんですか、
うんうんうん、だって電通の社員だった時にはね、うんうん、そんなにスタバの金額を気にしながらスタバ買ってないわけだもんね。
そうなんです。値段を見て何かを諦めることが、まあうん、そんなお金持ちじゃないですけど、うん、そんななかったので、うん、あスターバックス高いんだって思いましたね、うん、
なるほどね、うん、
実際あの自分の服とかを断捨離して売って、うん、で結婚式のお金を出すっていう場面、うん、これは
これも事実です。
これは事実なんですね。
悲しいかな。
これは事実なんですね。
ご祝儀の3万円も、うんまあ、呼ばれて嬉しい何着ていこうかなじゃないですか、うん、こう元気なテンションの時私どうか呼ばないでくれと3万円出せない今みたいな、うん、だけど、まあ、その時に呼んでいただいても嬉しいじゃないですか、うん、でやることもうこれしかないと思ってクローゼット開けてさよならアレキサンダーワンさよならジミーチューみたいな感じでもう売ったなけなしのお金で、うん、あのご祝儀に変えて結婚式に行くみたいなことはありましたね。
それが 徐々にまたそういうことしなくても良くなる瞬間が現れるんだ、
はい、
うん、
現れます、うん、でもどこだったか覚えてないんですよ。っていうのも一回生活水準下げたから、うん、今もうなんかそんなお金使わないんですよね、
うん、
なんか無駄にこう飛んでいくお金とかストレス発散がもうストレスがない、やりたいことやってるので、
うん、
あ、なんか自分が結構身の丈に合ったというか、うん、ライフスタイルが合ってきたっていうのもお金に困らなくなった一個理由かもです。
起業することでね、
はい、今日の朝ちょうど思ったんです。私今貯金残高いくらか分かんないんですよ。だけど絶対大丈夫だなっていうか、
うん、その不安がないってことです
よ。そうなんです。いくらぐらいで生きてるかっていうのが分かって、それが割とコンパクトなんで、
うん、
なんかお買い物上手にもなるし、あの、ね、節約上手にもなるし。
いやだから、うん、俺も全然自分に洋服とかでお金使わないから、
はい、
お金が全然減っていかないんですよ。その
じゃあもう世の中にあげてください。
そうだから、ね、いろんなところに投資したりとかすることで、うんうん
はい、
なんか自分が生きていく分にはそんなに俺、うんうん、なんかブランドも買い込んでギラギラのみたいなのをしたい人じゃないんだなと思ったから、だったらこれぐらいあったら生きていけんじゃんってもう分かってるからね、
うんうんうん、なんか私もそんな一緒にしたら申し訳ないですけど、なんかサイズ感が分かったっていうか、
うんうん、いや全然腹落ちする話だけど、
はい、
でもそんなこと言ったってこっちは毎月苦しいんだっていう人からしたら、はい、何余裕ぶっこえて話してんだって怒る人もいいんだけど、うん、そういうなんか格差の話をしたいわけじゃなくて、うんうん、自分の幸せの価値観を見出せたら、うんうんうん、そんなに苦しまなくて済むよっていう話がしたくて、
は
い、
そうです。
周りと比べてる人が多いのよ、なんか幸せの価値観とかはね。
本当、うん、そう思います、うん、なんかよく私も転職の相談とか受けるときになんかやっぱりみんな10万円でも年収上げたいみたいな、
うん、
この10万円にあんまり価値ないぞって言っても、うん、でもって言うんですよ、
うん、
だからさっきの話ですけど私で聞かないでよみたいな。
そうそう、
もう私も給料半分半分できてるんで、
うん、
あのね、だからみんなからしたらなんかお金なくてかわいそうかもしれないけど、
うん、
なんか意外と元気だなみたいな、
うん
うんうん、今日も天気がいいなって山手線乗ってて気持ちなんて幸せなんだ気持ちがいい
気づけることの方が、田舎の街車で走らしてて、うん、なんて川が綺麗なんだって、うん、20分止めて見てられる時間の余裕のある人生の方がよほど俺は合ってるっていうか、うんうん、そっちの方がね、
はい、
でも忙しく働いてないと幸せじゃないと思う人もいるし、1円でも多く稼ぎたいって人いるじゃない、うんうん
はい、
だからその辺の価値観は本を読むと、あ、この人ってどういう生き方してるのかも分かるからね、
うん、あ、そうですね、
うん、
だからなんかこう私の明日は起業日って起業をすごいおすすめする本じゃなくて、
うん、
みんな今仕事の時間って人生でとても長い時間だから、魂をきちんと燃やしたいところに燃やせてるかっていうのも割と前向きにチェックできる本になっていて、うん、あのそこが読んでほしいですね。
小説を初めて書くっていうことで、うんうん、環境を変えるために3ヶ月間、うん、パリに滞在するともうこんな話聞くだけでめちゃめちゃ楽しそうと思ったの。
あ、よかった。あのですね、あの普段はまあ経営者、社長、起業家、うん、で夜作家みたいなことやってるとですね、あの作家脳から企業経営脳に変えるこのスイッチがすごい難しくて、
しんどいんだそこが。
そうなんです、うん、で作業、執筆活動乗ってくるの夜中1時みたいなで、
うん、
乗っちゃうと書いちゃって朝4時だけど打ち合わせは10時にあるみたいなだと、
うん、
もう仕事とこの執筆どっちも中途半端になっちゃうなと思って、あのもう一回言語となんか予定をしゃ、うん、なんか制御しないと書ききらんと思ったんで、
うん、
あの
思い切って3ヶ月パリにめちゃめちゃ羨ましいよ ね、 い
よね、
こういうことができるっていうの
これもだから起業
家
でさえ選んだからです、人生、
ね、
でこれで会社のメンバーもすんなり、うん、あ、分かりましたみたいな、じゃあミーティングの時間ずらしましょうみたいなで、もえのさんなんか朝6時起き頑張ってくださいみたいな、
うん、
はい頑張りますみたいな感じでやって、でちょうどパリにもこうあの知り合いが住んでたんで家があるから、うん、まあ、飛行機代だけ工面しちゃえばあっちでもう書いてるだけなんで、
うん、
これもすごい贅沢に思われるけど、ただただ思い出すと辛い夏でした。だってずっと書いてるし友達もいないので、
うん、だからこもってる状態
だ。そうです。
でそれがパリっていうからすごく明るく、はい、きらびやかに思われるけど、はい、やってることはもうずっと没頭してる、
うん、いや本当そうです、本当にそうで、楽しかった感じじゃないですけど、
うん、
あの計らずもその孤独と向き合える街だったので、
うん、
自分の、ね、言語もわからない言葉だったから、
うん、
なんかその起業時の時と重なって
ちょっと思い出して、
そうです、
書くことができた、
いい感じで書けたんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、初めて書いたからわかんないです。もうこれが面白いかどうかもわからなくて、ただ人間の精一杯が詰まってます。 130% これ以上書けないっていうものにはなりました。
もうやりきったっていうね、
はいはい、
うん、すごいですよ今のプレゼンとか聞いててもやっぱ すごいやっぱ向き合った人じゃないと紡げない言葉が出てきてるじゃないですか。なんか起業家の、うんうん、起業家の3ヶ月をちょっと失ってでも私はこの小説に時間を費やしたみたいなね。どうですか、まさきさん。この社長でもあるんだけど、なんか新しい小説家でもある。
それってでも結構切り替えが難しいとおっしゃってたより、うん、多分全然違うスイッチが必要だと思うんですけど、はい、作家を経験されると、うんうん、社長とかの、うんうん、まあこちらの元々のお仕事の方に何か影響ってあるんですか、
ね、あ、本を選ぶ時のね。
そう
どうだったんでしょう。ただなんか執筆活動中ってやっぱこう読書も趣味なので読書しちゃうと、うん、わすごいな世の作家さん素敵、うん、パクりたいみたいなだから全然読書楽しめなかったんですよ。もう本当に辛くて、だから今やっと自分の作品が手を離れて、あのこの後本当に今日昨日発売だったんで、うん、読書しようって時間取ってます。
あ、
もう読めたかった
こといっぱいあって
、
落ち着いてね、
はい、それがすごい楽しみです。
これはチャプターズには入ってこないの、はい、
今月入ってくるんです。あ、これがね、ありがとうございます。
明日は起業日が、じゃあこの本を読んで、はい、で感じたことで、はい、あのマッチングが成立する可能性もあるんだ。
あります、出会います。
すごいね。
仕事の話とかしてほしいし、逆になんか、うん、いや起業はもう全然興味ないわみたいな、私もですみたいな、あいいねお茶行くみたいな、うん、本って全然面白くなかったっていうのも一個人なんでしょうね、こうつながる要因になったりするんで、うん、そんな話もしてほしい。
共通項が生まれればいいと思
う、ね、そうなんですよ、
何かしらの、
はい、
今後どうなんですか、森本さんもパワフルなね、うんうん、はい、いろんなやりたいことが溢れてくるタイプの方だと思いますけど、うんうん、はい、なんかやってみたい活動とか、うんうん、ビジネスとかってあるんですか。
今ちょうど、まあ、この執筆活動と合わせてリアル店舗を書店を持ちたいなと思って物件探しと内装やってて、うん、この4月ぐらいに市ヶ谷に本屋さんオープンするんですよ。
へ、
それがやっと内装が仕上がってきたんで、今からちょっと店舗を開店に向けて、
うん、
あのもうここからもう一回起業家に戻って、うん、あのお店を整えていこうかなと思ってます。
そこは本も選べるし、はい、その出会いの場所としても使える。
そうです、チャプターズのお客様のリアルイベントがすごい去年やって好評だったんで、それも定期的にやろうかなっていう場所であり、うん、選書書店にするので、うん、まあ、普通のお客様が来て面白い本くださいって言ったら出せるみたいな。本棚は、カウンターの中にしかないので、お客様は本を手に取れないんですよ、うん、
なるほど。
喋らないと買えない本屋さんにしようと思ってて、
僕今こんなことを、はい、あの考えてて、はい、こんな時に読むいい本ありませんか、はい、あそれならありますよって、
あそうですそうです、
後ろから取ってくるってこと、
はい、
処方箋のような、
はい、そうです、後ろが今1500冊入る本棚をカウンターの後ろに作ったんで、
おもろ
今、うん、はい、1500冊入荷するの前金高いなっていうのでちょっと眠れない100万超えるどうしようかなみたいなことですね。
そうだよね、今二階さんはね、なんか、うん、あの、うん、人の金でいっぱい本買ってましたけどね、本当ですよ ね、
買えないんでね、
う
ん、
でも実際リアルにその店舗ができたらまた面白そうですね、
はい、そうですね、そこでお客様と会えるのも楽しいですし、うん、またその書店オンラインの書店主だった私がお店を持ってみる自分っていうのもまたこの新しいこうなんていうの道っていうか、うん、穴があるかもしれないですけど、それすら見てみたいっていう、
なるほど、ね、
はい、感じです。
いや楽しみですね、一回ちょっとお邪魔させていただきたいなと思いますが、
まあ、改めましてこの本ですね、うん、明日は起業日、
はい、
森本萌乃さんがお書きになった小説明日は起業日、小学館から発売中です。
はい、オンライン書店チャプターズ店主森本萌乃さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お聞きいただきありがとうございました。ロンドンブーツ1号2号田村アスのニュースクラブでは、1週間で気になったニュースを週替わりのコメンテーターと振り返り、今週の気になるニュースもポッドキャストで配信しています。また番組は毎週土曜日午後1時から2時間の生放送でお送りしています。田村アスさんの近況やゲストのリクエスト曲も聞けますので、ぜひそちらもチェックしてください。